マーキーの会議が上手になるラジオの時間へようこそ。皆さんおはようございます。ファシリテーターの青木マーキーです。このラジオでは毎朝一テーマ10分で会議が上手になるコツやファシリテーションに関する話題を私ファシリテーターの青木マーキーがお届けしております。9月17日金曜日朝の配信です。僕は朝ですね、お散歩に行く途中、今これ収録をしております。昨日の夜ね、僕のお師匠さんの一人でもある川島正さんとの、提談っていうんですかな、ズームウェビナーを終えて、今、うわーと、終わったーと。いやー、面白かったですね。はい。これはね、みんなの森のサロンっていうオンラインサロンの、ゲストトークのなんですけれど、昨日のテーマね、森との出会い方というテーマで、元財団法人キープ協会で環境教育事業部というのを立ち上げて何十年もやってこられた川島正さん、今ね日本環境教育フォーラムの理事長という立ち位置でありながら、エンタ君っていうね、対話ツールとか KP4 っていうね、プレゼンテーション手法の伝道師もされている方ですね。いやー、川島さんのトーク、川島さんとの対話が、本当に懐かしくてね、いくつも大事なことを川島さんに教わってきたんだな、というのをね、再確認する時間でありました。川島正さんはね、環境教育のプログラムを、キープ協会時代にたくさんのね、スタッフさんたちと一緒に開発をして、キープってね、すごくそういった意味では、森の中での体験プログラムの総本山みたいな位置づけだったですね。で、例えば森の中を歩くという時に、鏡を一つね、参加者に。ちっちゃい鏡ね、10センチ角ぐらいの小さい鏡をこうお渡しして、その鏡を持って、ちょうど目の位置に当てて、で、お散歩をするというふうにする。するとですね、森を下から見上げたような景色が目の下に映って、視点が変わるんですね。まっすぐ歩いてはいるんだけれど、地面ではなくて、森の木々をね、下から眺めた、まるで虫たちが木を眺めてるような、そんな目線で森を歩く。美しいんですね。季節によって葉っぱの色がね、どんどん変化していく。そんなものね、味わえる。ちょっとしたね、工夫とか小道具とか、きっかけを提供することで、森の中での過ごし方とかね、観察とか、感性みたいな。ちょっと変化する仕掛けをたくさん教えてくださいました。僕、川島さんから教わったことの中で最大の、影響を受けてるんだなと思ったのは、そういった、キープ協会で培ったすごいプログラムのノウハウをね、どんどんノウハウ集とか、研修会とか、情報交流会で、いろんな人にね、オープンにしていくんですね。川島さんの口癖はね、隠している場合じゃないというふうにしてね、おっしゃって。同業他社がライバルで敵なんじゃないんだと。みんなにそんなノウハウは早く公開してしまって、で、環境教育っていうのはね、環境問題の解決とか、森や地球や自然を大切にしようっていう心を育てるためにやってるんだから、隣の事業者がライバルなんて言ってる場合じゃないんだと。もっと大きなもののために自分が知っていること、持っているノウハウをオープンにしてみんなにね、使ってもらったらいいんだよと。その話僕の心に残っているので、僕が例えばファシリテーション講座みたいなもので話したもの。よくこれね、このやり方でやるのに許可はいりますかとかですね。自分の地域で使ってみたいんですけどいいですか、機械的にもう僕基本的に著作権フリーの男なんで何でもどうぞというふうにね答えています。どのようにアレンジいただいても自分たちのねやり方をお母さん加えていただいても 一切の許可なく使っていただいていいですよというふうに、まあずっと言ってきたんですけど、あ、それ言い始めたの川島さんの影響なんだと思ってね。自分が持ってるノウハウを一生抱えて墓に入るわけにいかないですね。いろんな人に共有して使っていただいて、また情報交換して自分自身学んで、まあ、みんなと一緒にいい世の中作っていけたらいいんだなというふうにして感じる。そんなふうに育てていただいてよかったなと思っております。実は僕が川島忠さんと一緒にお仕事をしたのはトヨタ自動車というね、自動車会社のご縁でした。これは2000年から2010年ぐらいまでの間の2007年かな、我々は7年間一緒にお仕事をしたんですけれど、トヨタ自動車はね、実はトヨタの森っていう森を持っていて、その森で、まあ、日本中のそういう環境教育とか自然体験をやっている仲間たちが集って研修会をしてね、みんなでそういうノウハウを隠してる場合じゃないって言ってね、高め合う、学びの場をね、エコの森セミナーってやっていたんですね。僕その事務局で本当にペーペーでね、社会人1年生みたいなお仕事の基礎を学んでる時、川島忠さんが全体進行役で来られて、で、川島さんの進行を真横で育ちました。僕の仕事はね、コピーを取ったり、資料をね、参加者人数分ご用意して一人一人に配りしたり、受付をしたり、ホテルにチェックインするんですけどね、そのホテルの鍵を一人一人に渡したり、そんなね、役割を僕は担っていました。昔からね、事務局仕事が下手くそでね、もう笑えるぐらいダメでしたね。もう何やっても雑です。一回怒られたのがね、ホテルの部屋なんかどれでも一緒なんだから、全部置いときますから、参加者は好きに持ってったらいいっすよ、みたいな感じで置いたことがあってね。先輩にやら怒られましたね。まさか、川島さんはそういうふうには絶対しないので、すごく丁寧ですね。ホスピタリティと、まあ、ですね。綿密な進行表を作るお方でね、さすがだなぁというふうにしてね、思った次第で、あります。僕がですね、川島さんの進行を横で見てて、すごいなぁこれって思うのはね、まず参加者を理解しようとする力がすごく高いです。今日来てる参加者、例えばね、30人の方が講座に来たとして、その方のね、お名前じっと見て知ってる人がいたら、あ、この人どこそこの森で会ったことがある人、あ、この人どこそこで、こういう活動してる人で、僕知らない人が何人もいるんだけど、みんな知ってる人誰かいないかいって、ね、必ずスタッフにですね、どの人がどんな人なのかなっていうのを聞きますね。で、参加動機とか自己紹介 PR みたいなのが届いてたら、それをよくね、目を通して、今日どんな人が来てるのかなっていうのを、すごく、なんだろうね、キャッチして、で、その人たちにとって良い場を作るというふうにして進行表を修正していくんだな。そういう、なんだろう、目の前にいる人を大切に、とても大切に、扱うというとあれですけどね、して、自分の中でやりたいことをやるんじゃなくて、来ている人たちにとって意味のあることをやる。そんな感じのこと。これってね、ファシリテーターの基本的な姿勢だなと思うんですけれど。自分がやりたいことじゃなくて、集った人にとって意味のあることをやる。そういうことを学んだのも、僕、川島さんと一緒にお仕事をさせていただいた7年間の、まあ、おかげですね。昨日はそういうふうにして僕の大切な、お師匠さんとお時間を過ごすことができたこと、本当に幸せに思います。というお話でした。皆さん今日も最後まで話を聞いていただいてありがとうございます。ファシリテーターのマーキーでした。皆さんもそれぞれお師匠さん大事にしてくださいね。